きでつながる社会活動のすすめハグラジオ。わあ、こんにちは。パーソナリティを務めます週末シンガーソングライターの山川貴博です。
同じくパーソナリティの NPO 法人ハグフォーオール代表のあややこと村上あやです。
この番組は好きでつながる社会活動を通じて知り合った素敵なお友達とおしゃべりをしながら、新しい時代の幸せな生き方って何だろうという問いについて考えていくラジオプログラムでございます。はい、ということで今回もですね、新しいお友達をご紹介したいと思います。はい、今回はともこさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではともこさん、まずは簡単に自己紹介と、普段どんなお仕事されてるかみたいなところからちょっとお伺いしてもいいですか。
はい、ともこです。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
普段はあやとかエムちゃんと同じ会社で会社員をしています。で、基本的にはパソコンと向かい合う企画系のお仕事ばっかりで子供との接点とかもないので、ちょっとフラッといいかなと思って入り、担当の子供ができ、ズブズブと長くお付き合いさせていただいている状態です。よろしくお願いします。
ともこさんも長いですよね。
そうですね。
ともこさんも最初期ですよね。
最初期そうだね。私が会社の掲示板で関わってくれる人を募集した時に手を挙げてくださって、本当に第一世代の子どもたちの支援活動から一緒にしてくれている長くて深いともこさんです。
あややのバイタリティに当初から、そうですかっていう感じでこう
一番初めはともこさん、あやのそのなんだ誘いに乗った時に、
はい、
その前から知り合いだったの、そこで初めて。
全然名前だけなんか似た名前の友人がいたせいで、名前だけなぜか知ってて、で名前見て、あこの人かと思って、興味ありますってメールかなんかしたら、今度
ちょうどお会いしましょうって、
そのビル行くからお会いしましょうって連絡いただいて、じゃあ会いますみたいな感じでこう、サクサクっと決まり、じゃあこうでこうでこうで、じゃあお願いしますみたいな感じでこう。
なるほど。それ内心ぶっちゃけどうだったんですか？なんていうか順調に進んだっぽかったけど、なんか
確かに、すごい
圧に押されたみたいな。
押されたわけじゃないけど順調に進み、はい。で、1年目は割と楽しくかつよくわからないまま過ごし、でこう徐々に関係性ができてくると、まあ大人同士もそうなんですけど、やっぱりなんかその担当の子との関係ができてくると、もうこうこの子がいる限り私は絶対に続けるもんみたいな。
なるほどね。いや、だから幸せな立ち上がりストーリーですけど、あやさんの目にはどう映ってたんですか？
いや、ともこさんはなので本当にその私の発信をきっかけに声をかけてくださったので、最初はなんか初めましてのところから一緒にやり始めて、すごくその子供担当の子供のこともすごく見てくれて、でその子はお兄ちゃんがいる子だったんだけど、お兄ちゃんのこともなんか一緒によく見てくれて、でその子の子たちにもすごくなんかこう愛を持って目配りして、当時からそうやってなんかいろんな子たちに愛を持って目配りしてくれてたので、あ、ともこさんってすごい愛のある方だな、めっちゃなんか子供たちに思いがあってすごい素敵って思いながら、気がつけば今では週3回とか4回とかしょっちゅう会ってるぐらいの関係になってしまいましたね。
何もないとね、スラックで時々なんですけど、なんか気がつくと、あれ木金土日 毎日だったねって、日曜日あたりにあってなるっていう、
なるよね、
週が時々出ますね。
うん、いや、本当に頭が下がりますよ、本当に。もうね、ともこさんがいないと現場が回らないからね。
回りません、本当に。
そんなことはないんですけど、本当に、なんか、徐々にね、施設の数も増え、なんかいろいろ変わったなと思いながら、
ね、1施設目も2施設目もやっぱり子どもたちのことももちろんそうだし、ハグメンバーのみんなのこともみんなやっぱり知ってるともこさんなので、本当に私はめっちゃいつも頼りにしてしまっております、
そうだよね。いや、もうなんかともこさんには本当にいつもありがとうございますしかないんで、なかなか何から聞いたものやらってちょっと今思ってしまったんですけど、 そうだな、じゃあまずはじゃああれかな、その子供たちと触れ合って、そのさっき言ってくれたそのこの子たちとずっとやっていくんだみたいな話のところから聞こうかな、
うん、そうだね
実際あれそういう活動、こういうだからそのボランティア的な活動っていうか、うん、そのまあ仕事とは違う活動っていうのかなっていうのってもともとやってたんですか、どっかさ
大学の頃にはなんかこう入信っていうのかな、
うん、
あのボランティアを海外でやりますって言われて、じゃあ行きたいですって言って行ったこともあったんですけど、でもやっぱりなんか子供と関係性を作るとかじゃないじゃないですか、うん、まあ言うてもちっちゃいし、うん、日本語じゃないしとかいろいろあって、うん、なので子供好きだけど関係性は作れないなっていうのがあって、うん、で社会人になってからも一時期ちょっと別のところでやってたんですけど、やっぱりそこもあの支援自体は意義あるなと思うけど、関係性を作るとかじゃないから、うん、やっぱりなんていうんですかね、あの役に立った感がないわけじゃないけど、
うん、
今みたいにあの今って割と多分役に立ってると信じたいけど、うん、自分が楽しいの方が、うん、あの 100% 自信があるんですよ、ね、自分が楽しいところは絶対に間違ってない、あの、うん、自分にとってはすごく楽しいっていうところはブレてないんですけど、うん、やっぱりそういうのがすごいダイレクトに感じられるっていうのは今回はすごいなんかやってよかったなっていうところとしてはありますね、
うん、その大学生の頃からそういう支援活動っていうのかな、なんか子供に関わるっていうことなのかな、
そうだと思います、なんとなくやっぱり、うん、
なんかそれって原体験とかあるんですかね、あもう自然とそういうふうに子供に興味があるってなったのか、
どうなのかな、うーん、あんまりこれがあったからやりたくなったとかではないですけど、
うん
うん、でもなんかやっぱり子供とか子猫とかって、うん、もうあの見つめ合ったら終わりじゃないですか分かりました
なるほど、ね、
やらせていただきますみたいな、
うんうん
う
ん、タモコさん教育系の学部だったとかでもないの、
全然ないです、
そうなんだ、じゃあたまたまそれで、まあ、もともと教育には関心があって で会社もまあ、そういう教育系の会社に入って、
そうね、そう、智子さんってさ、そのなんていうの、そのすごく安定して、
うん、
なんか見えるっていうかね、すごく落ち着いてらっしゃるからなんだけど、うんうん、内心ものすごい愛情深さがすごいじゃないっていう、
すごい、
そこのギャップがすごいよね、すごいしか言ってないけど、そうなんだよね、
うん、智子さんはやっぱりそのあの一人一人に配る目線と一人一人にかける愛情の量がやっぱりすごくある人なので、もうなんか
そうだよ
そうだよいやこんだけともこさんもそばで見てる私がいるんだからそこは間違いがないと思う
自分のことはそうかなってすぐ言っちゃうよね
そう謙虚なこと
そうそうそう
そう
そう、
でも多分もらってる方が多いと思います、
それはやっぱり幸せなことよね、なんかその、うん、でも確かにね、そのなんだ支援活動としてやりませんかってなるとその成果みたいな話がやっぱり気になるんだけど、うん、さっき言ってくれたみたいに自分が楽しい自信があるってすげえいい言葉だなと思って、
うん、
それを持ってる人ってやっぱ強いよねっていう、うんうん、もうだってそこ疑いようがないし、もうそれをやればいいんだもんね、
うん
うん、いやそこがやっぱり智子さんの強さだなと思う、
そうだね、なんか結構現場のことをいっぱいやってる人たちはそれがみんなあるかもしれないなって友子さんと一緒に話してて思って、ね、やっぱりこうこの間も私もちょっと他の人に聞かれて話したんだけど、
うん、
あの時間を忘れてしちゃうこと、
うん、
で子供のこと喋ったらめっちゃ時間忘れるよね私も多分友子さん思って、
ね、
そういうのが結構なんか特にそういう現場の運営回してるメンバーは強い人たちが多いなっていうのは、
うん
うん、感じるな、
うん
うん、
そこはやっぱりそうだよね、うん、その本当にチームとしての適材適所というか、うんうん、やっぱり一番生き生きできることをやっぱりやっていくのがいいなと思うし、
うん、
僕なんかはあんまりそのやっぱり現場でその子供と直接っていうのが得意ですかと言われると全然だから、
う
やっぱりなんか仕組みを考える方とかね、その全体をどうするみたいなことの方もずっと考えちゃうから、
うん、
だからそれは本当に現場にともこさんみたいな人がいてくれるっていうのはものすごいやっぱり、うん、
心強い、
うん、心強いし、うんうん、そこは僕にはできないわと思うからね、
うんうん、ね、やっぱりそれぞれのその強みとか好きなことみたいなことなのかなっていうのは、
うんうん、
なんかすごく感じるかな、うんうん、
いやちょっとあれかな、そのともこさんにそのもう何年
6年、
う
ん、その中でなんかこうこんな嬉しいことがあったよみたいなやつをちょっと具体的にその辺ちょっと話してもらってもいいですか。なんかないかな。
でもやっぱりなんかポロッと言われたりとか、
うん、
特に一人目の子とかは、
うん、結構
学年が上がってくるにつれて、うん、なんかポロッと手紙をくれたりとかして、
うん、
こう分かってるな、なんかこう、うん、ごめんもう私もう一生ついてくわみたいな
思い出したら泣いちゃうようなね、
とかあったりとか。でも基本的にやっぱりみんな楽しく来てくれてるなと思うとより嬉しいし、
うん、
かはあるかなと思う、
うんうんうん
うん、私そのともこさんで、まあ、長く続けてくれてるのもあって、あの担当してるお子さんが家庭復帰したりみたいなこともともこさんはこれまで経験をしてくださってるんだけど、その担当してくれてた一人目の子が小3の時からずっと小6までかな、うん、見てくれていて、ねえ、あれ6年生の時だったかな、なんか あんまり勉強好きじゃない子で、
うん、
結構ずっとともこさんが一緒に勉強するのもね、プリントとかもすごい苦労して一緒にやってたんだけど、
うん、
なんかある日なんかすっごい大事にファイルに入れてるものをみんなに見せてくれた日があって、
う
ん、
あったね、
で初めて漢字のテストで100点が取れた。でそれをみんなに見せてくれて、そしたらその日はそれまですごい嫌がってた算数のプリントも新しい単元のやつに自分で挑戦したっていうのを、
うん、
確かともこさんと話してて、ともこさんからなんか聞いた気がしているのだけれども、
うん、
そんなことがあったっていうのを今思い出してそんなこともあったなやっぱりなんかそうやってこう自信が生まれるとなんか次につながるみたいなのを私はその子にすごい教えてもらったなっていうのを思い出して、そんなエピソードもあったなと思いました、うん、
思いましたね、
うん、
めっちゃいいね、
それ、うん、ね、なんかそれやっぱりともこさんがずっとそのできるよって言って信じて彼女に関わり続けてたからこそ彼女は漢字のテストで100点をきっと取れたみたいなところもあるよなって思っていて、いや、 なんかやっぱりその3年4年かかってずっと伝え続けてたことが実を結んだってこういうことかみたいなのが、うん、素敵なエピソードだなって私が言うのもあれなんだけど
自分の言葉よりね
確かにね
まあね、いい話なんですよね、
うん、
でもそのじゃあその嬉しいことばかりじゃないと思うわけですよ、うん、なかなかしんどいこともあると思うんですけど、うん、その辺ってなんかあります、
しんどいこと。ボランティアとしてしんどかったのは、うん、あの立体パズルの問題が分かんないってい
うそういう話
どう言おうっていうやつと、あともう一個がこれもしんどかったんですけど、うん、しりとりをしようってなった時に、
うんうん、
なんかポケモンでしりとりって言われて無理っていう
知識がないのね、
そうピカチュウ以外分かんないみたいな状態でえってなって、それも本当にもうどうしようでしたでもその時はカタカナにしようって言って、うん、カタカナ縛りのしりとりでなんとか難を逃れたんですけど本当に無理無理と思いました
こっちも学ばないとついていけないもんね、
うん、最近ね、そのポケモンしりとりだとあの大人ができないの分かってるから大人にポケモン全集みたいなのを貸してくれて、それでポケモンしりとりしてる子とか、
ね、
最近いた、
うん、覚えてこいってことそれは、
うん、あのこの場で見ていいよって
ポケモン全集、
そうでも、ね、全種類いるから当然ちゃんと答えは出るんだけど、それでもポケモンでしりとりをしたいっていう、
でもその子はほとんど覚えてるわけでしょ、
きっと
すごいよね、
できるんでしょうね、
だからさ興味あることは覚えられるわけじゃない、
うんうん、でしょうね、
そうなんだよね、なんか、
うん、
ポケモンでもそしたらあれか、ポケモンでなんか計算とかポケモンで漢字とか、漢字はないか、
漢字はない でもそうだの、まあ、計算はちょっとあれだけど、特にカタカナ嫌いな子とかは好きなものでやるとすごくやってくれるっていうのはあるよね。
にゃにゅにょとか書けない、ね、書きづらいところとかも出てくるから、